すなわち生死に関わることが問題となっていたから彼は走ったのです。このピリポとはエチオピアの女王の財産全部を管理していたものでした。もちろん名誉もありましたし、尊敬された人格者でもあったし、一度欲しいもの全部手に入れることができたんですけども、彼は本当の意味での満足感を知らなかったのです。結局罪の問題を解決する方を知らなかったからです。生きる望みを与えられる方に出会わなかったからです。まあ、この感化のためにピリポは使わされるようになったのです。彼は急いだから、この出会いは実現するようになりました。まあ、ピリポの心構えを持つことこそが大切なのではないでしょうか。イエス様の福音の述べ伝えることほど緊急を要するものは何一つないということです。失われた魂を主と出会うようにさせるために、いかなる時間も失われることは許され得ないということです。まあ、イエス様を持っていない多くの人々は、したがって救いもなく、平安もなく、望みもなく、罪の許しもない多くの人々は、私たちからあるよ安けさを奪い取ってしまう、動揺させるはずです。イエス様の態度とは、まあ、我々の態度でもあるべきなのではないでしょうか。ヨハネでの9章の4節を見ると、イエス様はなければならないという表現を使いました。9章の4節、私たちは私たちを使わした方の技を、私を使わした方の技を昼の間に行われなければなりません。なければ、私はなければならない。誰も働くことのできない夜が来ます。とイエス様言われました。まあ、パウロも全く同じことを確信し、また明かししました。私が福音の述べ伝えも、それは私の誇りにはなりません。そのことは私がどうしてもしなければならないことだからです。もし福音の述べ伝えなかったら、私は災いに遭います。まあ、結局祝福されいない、何をやっても的外れのことになる。今の時代は、まあ、いわゆる恵みの時と呼ばれているものです。というのは、救われようと思う人はみんな簡単に救われるからです。求めよう、そうすれば与えられます。例えば罪の許しを欲しいと思えば、もちろん与えられます。変わらない喜びを自分のものにしたいと思えば、言うまでもなく与えられるのですと。まあ、パウロの心からの叫びは、子羊なるイエス様のために魂を獲得することでした。血潮によって買い取られた魂はイエス様と接触すべきです。パウロは、まあ、エペソの長老たちに次のように言ったことがあります。まあ、有名な箇所です。使徒行伝の日章になりますが、247ページです。使徒行伝日章の日節と21節です。敵になることは少しもためらわず、あなた方に知らせました。 人々の前でも家々でもあなた方を教え、ユダヤ地にもギリシャ地にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをはっきりと主張したのです。まあ、パウロと同じように使徒行伝8章に出てくるピリポもまた喜びの訪れを述べ伝えること、まあ、彼の責任を果たすことを急ぎました。彼は黙っていることはできなかったのです。彼は自分が経験したイエス様の恵みとイエス様の愛について述べ伝えざるを得なかったのです。パウロもピリポも急ぎました。どうしてであるかと言いますと、不滅の人間の魂が永遠に救われるか永遠に滅びるかという大きな問題がかかっていたからです。今の人生ではいつも葬儀の時に言われるように、永遠の世界の準備期間です。生きとる間に提供された救いを自分のものにすることができなければ、死んでから受ける可能性は全くないと聖書ははっきり言ったものです。だからこそ人たちも、まあ、ピリポも急いだのです。彼らの特徴は、まあ、使命の緊急性を確信することだったのです。まあ、イエス様について述べ伝える機会を何一つ過ぎ探せなかったということです。ピリポが走りました。どうして？第4番目の答えは、救われなければならない魂を見たから走ったのです。そして彼はこの魂を主に導きたいと心から望んだのです。まあ、主は財産管理者が救われるという恵みを与えました。このピリポはいかに導かれたなのでしょうか。非常に急いで、よく考え、勇気を出して断固たる態度で行動したのです。なぜピリポは彼をイエス様の身元に導くことができたなのでしょうか。なぜならば彼自身イエス様を体験したからです。御子らは他の御子を導こうと思ってももちろんできません。自分でイエス様を知らない人はもちろん他の人々を主イエス様の身元に導くことができません。ピリポは御言葉が救うことができる、救う力を持つものであると彼は確信したから走ったのです。また彼はただ単に勘願が求めており、イエス様を必要としているということを知っていただけではなく、イエス様ご自身が彼の永遠の幸せを考えておられると確信したからです。もちろん勘願に近づくことがそんなに簡単なことではなかったのです。勇気が必要でした。けどもどういうことになっても彼は今まで導かれたから、主は今からも必ず導くと確信したから、まあ、必要な勇気ももちろん与えられたのです。ピリポはアラノで車の後を走っていた時、まあ、次のように言うこともできたでしょう。この忌々しい黒豆、こんなにひどい誇りを巻き上げてうんぬんと、まあ、誇りがひどくてもうまともには見られない。彼はそういう気持ちを全然持っていなかったのです。今まで導いた主ははっきりとした目的を持っておられる、 どういうことになっても必ず私は主の栄光を拝することができると彼は確信したのです。まあ、私たちが出会う人々、そして私たちが知っている人々は誰でもイエス様がご父主の命を捧げてくださる、そのゆえに救われなければならない魂です。そして異教主はこの奉仕のために救われた人々一人一人を用いようと望んでおられます。福音はあるよ人間の最も深い苦悩を沈めてくださる唯一の喜びの訪れです。ピリポは急いだ。どうして？キリストの愛が迫ったからです。パウロはコリント第2の手紙5章中4節に言ったのです。というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。とピリポはこの人をイエス様の身元に導こうと本当に急ぎました。そしてこの努力は豊かに報われたのです。ピリポはただ一つの魂のために一生懸命走ったのです。一つの魂、どれでもが主にとっては全世界の富よりも価値があるものです。主はいかなる魂に対しても決して無関心ではない。なんと多くの人々はまあノイローゼ気味になり、そしてまあどうせダメだ、もう捨てられた、騙されたうんぬんと考えます。救いとは結局、私はいくら道目であっても主は私に対して関心を持っておられる、私の永遠の幸せしか考えられないお方であるという確信を持つことです。まあ、エチオピアの財務長官は今まで全然知らなかった、全く見知らぬピリポに、まあ、車の中に座るように頼んだんです。ピリポは入ってもいいのと聞いたなのではなく、彼は頼まれたんです。まあ、これは何を意味しているかと言いますと、この財務長官は霊的な上かわきを持っていたからです。私はいくら金があっても名誉があっても満たされていない、まあ、私は誠の救いを欲しい、まあ、こういう熱望の現れそのものでした。まあ、財務長官が読んでいたところは有名なイサヤ書の53章でした。本当にこの53章が予言された救い主がいかにして救いの道を開くなのか、身代わりの苦しみを通して